2ページ、まちデザインプロジェクト、学生がまくまちづくりの種。昨年4月に、寄居駅南口がリニューアルし、寄居町の新たなまちづくりがスタート。多彩な人材が寄居のまちづくりに参画し始め、関係人口が増加しつつあります。昨年9月には、東京電機大学大学院スタジオコース建築学専攻の学生が町の将来を考える町デザインプロジェクトを開始し、11月にはデザイン案を発表するなど、寄居町の町づくりは新たなステージに入りました。写真があります。町民に町デザインを提案する学生の写真が大きく掲載されています。写真終わります。3ページ。学生ならではの視点で寄居の町をデザイン。町デザインプロジェクトとは、東京電機大学大学院の学生が、行政や町民の声を通じて、地域の現状や課題を学生ならではの視点で捉え、自由な発想で建築や景観などをデザインして提案する取り組みです。学生は5つのグループに分かれ、9月下旬から実際に寄居の町を歩き、町民からのヒアリングを行うなど、様々な活動を通じて、寄居の町の現状や課題を把握、それをもとに解決策を考え、具体的な未来像をデザイン化し、グループごとに取りまとめました。また、デザインされた町のイメージは、建物の外観に加え、内装や住民の生活感、土地の起伏や植栽まで作り込まれ、学生たちのこだわりの詰まった精巧な模型としてリアリティのある提案資料となりました。11月30日には、町民や行政に向け、それぞれのグループがプレゼンテーションを行いました。会場には町民のほか、町外からも多くの方が集まり、寄居町の未来像について活発な議論が行われました。町デザインプロジェクトスケジュール。令和5年9月28日、学生による寄居町の町中調査、ヒアリング、行政からの説明。10月中旬、取りまとめ、課題整理、提案の作成。11月9日、大学内での発表。11月30日、寄居町でのプレゼンテーション。成果発表、成果品の展示、学生による種まき、プレゼンテーションは、町内外から多くの方が参加し、寄居駅南口駅前拠点施設、よってこで開催されました。学生は5つのグループごとにデザイン案を発表し、そのコンセプトや、寄居町が抱える課題の解決策などを提案。参加者も交え、活発な質疑が行われ、学生と町民をはじめとする参加者のまちづくりに対する思いと期待を垣間見ることができました。学生の発表を聞いた町民の方は、今までにない発想と実際に実現できると思える具体的な提案があり、大いに参考になったと自由な発想で描かれた町のデザインに関心を示していました。一方、デザインを発表した学生は、なるべく現実的な発想で、町の課題を解決できる提案を心がけ、リサーチを進めました。寄居町ならではの提案となるよう、既存の建物や町の特徴的な部分を活かせるよう工夫しました。と、今回のデザインを振り返ります。プロジェクトを統括している同大学院の日野准教授は、寄居町で行うプロジェクトは今年が初めてであり、短期間でリサーチし、発表まで進めなければなりませんでした。今後も回数を重ねることで、より精度の高い提案ができるようになると思っています。また、リサーチなどを通じて対話を重ねることで、町の皆さんにとっても、町づくりに関する議論の種になると思います。と話してくれました。日野正氏。1973年兵庫県生まれ、東京大学工学部、同大学院で建築を学び、山本理研設計工場勤務を経て、株式会社サルハウス 一級建築士事務所を共同設立。2007年から2010年、横浜国立大学 YGSA 設計助手を務めた後、2017年に東京電機大学未来科学部准教授に就任。4ページから5ページ、成果発表。各グループの街デザインをご紹介します。1、課題。2、提案の概要。グループ A、暮らしと資源を結ぶ新たな中央通り。1、駅前の中央通りが整備され、よってこを拠点とした賑わいが生まれ始めたが、市街地全体への活性化には至っていない。2、玉淀河原と中央通りを生かし、街の自然と暮らしぶりが見えるようにするデザイン。小木橋のたもとから、玉淀河原へアクセスできるようにし、利便性を高め、河原でのアクティビティによる集客及び魅力発信を行う。グループ B、よったりゆったり集まったり、よったり。1、街に拠点が少なく、滞在できる場所が少ない。2、サイクルツーリングに適した街の環境を生かすためのデザイン。サイクリストと町民が集う新たな拠点づくりに加え、移動手段にレンタルサイクルを提案。市街地を周遊しやすく活性化を図る。グループ C、街のアートを広げる玉淀館。1、荒川の美しい景観を望むことができる玉淀館が活用されていない。2、町民にも広く認知されている玉淀館に着目。玉淀館をリニューアルし、アートを通した交流の場として活用。玉淀の美しい景観を守り、アートという新しい文化を取り入れたデザイン。グループ D、寄居町商店街の新たな可能性。1、バイパスの開通に伴い、商店街への交通量が減少し、店舗の郊外化が進み、商店街の空洞化や空き店舗が増加している。2、市街地の商店街の景観を残しながら、空き家、空き店舗を活用するデザイン。店舗内を見やすく、開放的な軒先に改修。店舗ごとの特徴を生かしつつ、統一感のある商店街で集客を図る。グループ E、教場美術館、寄居町の新たなインフラとして、1、来訪者に町の魅力を伝える目的地がなく、通過点となっている。2、人の往来のある寄居駅に美術館を合築することで、観光客が町を目的地として訪れるようにする。また、町の特徴が伝わる展示を行い、魅力の発信や市街地への回遊を促進する。写真があります。小木橋のたもとから玉淀河原へ。サイクリストや町民が集う新たな拠点。交流の場として活用される玉淀館。店舗の特徴を生かしつつ、開放的な軒先に改修。町の魅力を伝える新たなインフラ。これらの模型の写真があります。写真終わり。町づくりの種を果実へ。町では中心市街地活性化事業完了後、新たな寄居町へ生まれ変わる絶好のタイミングに、官学連携という貴重な機会をいただきました。このプロジェクトをきっかけに、様々な視点からの意見を取り入れ、町づくりに関する議論が進み、さらなる活性化につながることを期待しています。学生がまいた種を育て、大きな果実とするため、今後も継続してプロジェクトを通じた交流、共同を実践していきます。問い合わせ、プロモーション戦略課、電話 581-2121、内線432。
6ページから16ページ、行政インフォメーション。